一時利用を制限します。稲城市民プール。8月28日日曜日は市民水泳大会のため、午前9時半から午後2時まで予定していますが、利用できません。お問い合わせは、スポーツ推進課、スポーツ推進係へどうぞ。9月2日金曜日から開会。令和4年第3回定例会。請願、陳情は、8月25日木曜日午後5時までに持参してください。本会議と会期中の委員会をインターネットで中継。市ホームページ内、稲城市議会から生中継、録画でご覧いただけます。また、スマートフォン、タブレットなどでも視聴できます。お問い合わせは、議会事務局、議事係へどうぞ。市内地区別刑法犯認知件数。市内地区別刑法犯認知件数1月から6月まで。では、地区総件数、うち窃盗犯、特殊詐欺の順にお伝えします。矢野口、総件数22件、うち窃盗犯19件、特殊詐欺0件。東名沼、総件数20件、うち窃盗犯9件、特殊詐欺0件。大丸、12件、うち窃盗犯5件、特殊詐欺2件。もむら、6件、うち窃盗犯4件、特殊詐欺0件。坂浜、3件、うち窃盗犯3件、特殊詐欺0件。平尾、8件、うち窃盗犯5件、特殊詐欺0件。押し立て、7件、うち窃盗犯6件、特殊詐欺0件。高陽台4件、うち窃盗犯4件、特殊詐欺0件。長峰2件、うち窃盗犯2件、特殊詐欺0件。若葉台20件、うち窃盗犯15件、特殊詐欺0件。計104件、うち窃盗犯72件、特殊詐欺2件でした。1月から6月の市内の刑法犯認知件数は、104件で、前年同月の131件から27件、およそ 20.6% 減少しました。そのうち、特殊詐欺は2件で、被害額は214万円でした。犯行の手口は年々巧妙化しており、引き続き注意が必要です。市では、市民一人一人が安全で安心して暮らせる街づくりを目指して活動しています。引き続きご協力をお願いします。令和4年安全安心まちづくり推進協議会活動目標。刑法犯認知件数アンダー250。窃盗犯を 15% 削減する。特殊詐欺被害をゼロにする。お問い合わせは総務契約課総務係へどうぞ。ご協力ください。就業構造基本調査。国民の就業・不就業の実態を明らかにし、雇用・経済政策などに必要な基礎資料を得るため、就業構造基本調査を実施します。8月下旬から調査員が調査対象となった地域の世帯に伺いますので、調査票への記入をお願いします。なお、統計法に基づき、秘密が厳守されますので、正確な記入をお願いします。お問い合わせは、総務契約課総務係へどうぞ。実施中です。マイナポイントキャンペーン第2弾。マイナポイントキャンペーン第2弾とは、マイナンバーカードの普及促進などを目指し、マイナンバーカードの取得、活用状況に応じて、1人当たり最大2万円相当のマイナポイント、キャッシュレス決済サービスのポイントを付与する事業です。対象者や、付与されるポイントは次の通りです。現金を給付する事業ではありません。キャンペーン対象者、ポイントなど。では、対象者、付与されるポイント、マイナンバーカードの交付申請期限、ポイント申し込み期限の順にお伝えします。キャンペーン1、対象者はマイナンバーカードを取得し、5000円相当のマイナポイントが付与されていない方。マイナポイント第1弾、令和3年12月末で終了。こちらで5000円相当のポイントが付与されていない方も対象です。第1弾と第2弾を合わせて5000円相当が上限です。両方合わせて1万円相当のポイントはつきません。 付与されるポイントは、キャッシュレス決済サービスでお買い物またはチャージをした場合に、決済額の 25% 相当、上限5000円分です。キャンペーン2、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みをした方が対象です。付与されるポイントは7500円分。キャンペーン3、マイナンバーカードを取得し、公金受取口座の登録を行った方が対象です。付与されるポイントは7500円分です。マイナンバーカードの交付申請期限はいずれも令和4年9月末。マイナポイント第2弾を申し込む場合の期限です。それ以降もマイナンバーカードの交付申請は可能ですが、マイナポイントは付与されません。以上のポイント申し込み期限は令和5年2月末です。さて、マイナポイントを受け取るために必要なこと。令和4年9月末までにマイナンバーカード交付申請をしてカードを受け取っているマイナポイント事業第2弾に参加しているキャッシュレス決済サービスを利用している。以上です。お伝えした条件を満たした後、マイナポイントを受け取るまでの流れをお伝えします。キャンペーン1、手順1、マイナポイントの申し込み。手順2、キャッシュレス決済サービスの利用またはチャージ。マイナポイントの申し込み時に指定したキャッシュレス決済サービスであることが必要です。キャンペーン2、手順1は健康保険証の利用登録。手順2はマイナポイントの申し込み。キャンペーン3、手順1、公金受取口座の利用登録。手順2はマイナポイントの申し込みです。そしていずれも手順3はマイナポイントの受け取り。キャッシュレス決済事業者によっては、マイナポイントを受け取るための手続きが別途必要な場合があります。なお、キャッシュレス決済事業者によっては、マイナポイント申し込みの前にも手続きが別途必要な場合があります。お問い合わせは、市民課、市民窓口係へどうぞ。町の話題を集める、我が町稲城2022、都民体育大会、春季大会。東京都市町村総合体育大会でダブル優勝、ソフトテニス稲城市チーム。3年ぶりに開催された第75回都民体育大会、春季大会のソフトテニス競技団体戦女子の部、及び第54回東京都市町村総合体育大会ソフトテニス競技団体戦女子の部で、稲城市チームが優勝しました。今回は新たに若手メンバーも加わり、その活躍がチームの優勝に大きく貢献しました。見事2大会で優勝の栄冠を勝ち取りました。5月7日に八王子市の松木公園テニスコートで行われた都民体育大会、春季大会は、区市町村の対抗方式で、ダブルス3ペアの点取り法、3ペアが1回ずつ試合し、勝ち数が多い方が勝利による、トーナメントで行われました。3ペアの種別は、一般年齢制限なし、35歳以上、45歳以上の年齢で分かれています。シードのため2回戦から参加した稲城市チームは、葛飾区との準決勝まで1試合も負けずに順調に勝ち進みました。試合進行の関係で、上湯木公園に会場を移して行われた決勝戦では、町田市チームを激闘の末、2対1で下し、令和元年に行われた第72回大会に続き、2大会連続で優勝旗を市に持ち帰ることができました。また、7月24日に稲城北緑地公園テニスコートで行われた東京都市町村総合体育大会では、トーナメントの決勝戦で小金井市を2対0で下し、全勝で稲城市チームが優勝しました。稲城市が幹事市となった本大会は、稲城市ソフトテニス連盟が主幹となって大会の運営を行い、選手役員が一丸となって優勝することができ、稲城市のソフトテニス関係者にとって思い出深い大会となりました。稲城市のソフトテニスの今までとこれから、子どもたちの育成も、稲城市ソフトテニス連盟では、青少年団体活動補助事業、稲城市体育協会や ジュニア育成地域推進事業と補助といった支援も受けながら、子どもたちの育成にも力を入れています。今回の優勝メンバーのうち3人は、稲城ジュニアや稲城第三中学校の出身です。選手であり、稲城ジュニアのコーチの花園さんは、稲城ジュニアや稲城第三中学校ソフトテニス部で育った子どもたちが、高校大学でも続け、社会人になって地元に帰ってきてソフトテニスを続けてくれているので、とても嬉しいですと笑顔。これからも子どもたちにソフトテニスの技術だけでなく、魅力や楽しさを伝え、さらには子どもたちの人としての成長にも携わっていきたいですと力強く語ってくれました。地域や学校の話題をお寄せください。秘書広報課広報校長係へどうぞ。